スイッチ791。
時刻は1時になりました、はい、熊本市内は相変わらず曇っておりまして、はい、雨雲レーダー見ますとやはり県南の方ではちょこっとね雨が降っている雨雲がかかっている地域があるようです。鹿児島県内はほぼもう雨というような状況のようですね、県南あるいはまあ九州南部方面にお出かけの方十分にお気をつけいただきたいと思います、
はい、
さあ変わってはこちらのコーナー参りましょう。 BGM も変わりました。装いも新たに週刊社労士のコーナーです。
はい、
この時間は熊本県社会保険労務士会の協力でお送りします。社労士社会保険労務士は経営の3要素である人、物、金のうち人に関するエキスパートです。人事労務管理を通じて職場トラブルの未然防止とともに従業員のモチベーションを高める職場環境づくりにより企業の生産性向上をサポートします。また社労士は年金に関する唯一の国家資格者です。さあ今日のお客様なんですけれども、はい、街角の年金相談センター熊本センター長の家入慶三さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日はちょっと曇り空ですけれどもね。
そうですね、
晴れるともうカンカン照りで
暑いですよね。
暑いですよね。
やがて熊本も梅雨入りするんでしょうね。
でしょうね。本当、
ね、
熊本ってあのちょうどいい気候の時期が短いですから ね、
今を楽しまないとですね。
本当そうですよ。
はい、
さあまずはもうそこを乗り切っていくためにもやはりね、社会保障は大事だというところもありますんで、はい、かなり強引な結びつけでありましたけどもね。
安心したいっていう、
さあ今日の内容なんですが、
はい、私どもの相談センターへのご相談につきましては、はい、年金受給に関するご相談がほとんどなんですけれども、
はい、
まあ、最近はお若い方からですね、
はい、
国民年金の保険料についてのご相談を受けることも多くなりました。日頃から年金関係についての手続きを忘れなく行っていただきますことが大変重要になってまいりますものですから、今回は何度かお話しさせておりますけれども、国民年金の保険料の免除制度にこちらにつきましてお話をさせていただければと思っております。
はい、まあね、春からそういったまあ年齢になって社会人に限らず、
はい、
大学生の皆さんだとか、ね、学生の皆さんなんかもやはりこういったところは避けては通れませんのでね、
はい、
どういった内容なのか改めてちょっとおさらいをお願いします。
はい、まずご承知の通り日本国内にお住まいの20歳以上、60歳未満の方は必ず国民年金にご加入いただくということになります。日本にお住まいの方ということで当然外国人の方もですね、加入いただくということになります。こちらも過去に何度かお話をさせていただいています通り国民年金の加入者につきましては3種類に分けておられますね。
はい、
まず第1号被保険者の方、いわゆる自営業者の方や学生さんの後もこの方に第1号被保険者ということになります。
はい、
次に第2号被保険者の方、会社や役所に勤務しておられて、厚生年金保険や共済組合に加入なされていらっしゃる方ということですね。最後に第3号被保険者の方ということで、第2号被保険者の方に扶養されていらっしゃる配偶者の方ということになりますが、その中で、第2号第3号被保険者の方につきましては、会社からの給与から保険料につきましては控除されます。
はい、
共済組合や厚生年金の制度全体から第3号被保険者の保険料財源は負担していただくということになっております。
はい、
第1号被保険者の方ですと、保険料につきましては、毎月納付していただきますか、また全納して納めていただいておりますけれども、収入の減少また失業等などによりまして保険料の納付が難しくなるということもございます。そのまま未納の状態にしておきますと、将来の老齢年金でありますとか不足の場合の障害年金、遺族年金を受け取ることができない場合が出てまいります。このような状況を防ぐため、保険料の免除制度ということが設けられている、
はい、
ということになります。現在の免除制度の1年間のサイクルといいますか、その年の7月から翌年の6月までということになっているところです。こちらは所得税、税の関係上ですね、今のサイクルは7月から6月までということに変更になっているところです。
はい、
まず 保険料、これこちら全額をこう免除となる、まあ、全額免除というのがございます、はい。まあ、こちらに加えまして保険料の一部が免除となります4分の1免除、あとは半額免除と、それから4分の3免除ということで、現在は4段階のこう免除制度がございます。まあ、ご本人の所得、あとは配偶者、世帯主の方のそれぞれのまあ前年度の所得がまあ一定額以下の場合にですね、まあ、全額免除でありますとか、先ほども申し上げましたようなまあ一部免除というふうなことになってございます。
はい。
一部免除の場合ですと、まあ、減額された保険料をこう2年以内にですね、まあ、納めていただきませんと、まあ、その期間がこう未納扱いになってしまうということになります。まあ、ご注意が必要ということになります。それから学生の方を対象といたしました学生納付特例制度ですね、はい。まあ、大学やまあ専門学校、夜間学校、まあ、通信制の学校に通われます20歳以上の学生の方、こちらも前年度の所得がまあ一定額以下の場合におきましては保険料の納付のこちらは猶予ということになってございます。それから次に産前産後期間の免除制度というのもございます。
はい。
第1号被保険者の方がまあ出産をなされた際に、まあ、ご本人のまあお届けによりまして、こちらは所得に全く関係がございませんで、所得に関係なく産前産後の保険料が一定期間免除されるというふうになっています。こちらは平成31年の2月からスタートしている制度になります。まあ対象となります期間は出産予定日の前月から数えまして4ヶ月間と、あと胎児、多胎児ですね、まあ、2人以上の赤ちゃんをこうお産みになられた場合においては出産予定日の3ヶ月前から6ヶ月間と、こちらはあの将来の年金の受け取りの際には保険料はもう納付されたと同じように計算をすると、
ありがたい
ですね。そうですね、なってございます。
まあそうでなくても出産にはやっぱり
いろいろ費用がですね、
ですよね、
ですね、となっております。次にこちらの新型コロナウイルスの感染症の影響によります収入減と、まあ、なられる業務の、まあ、過失、またあの売上の減少などに生じて、まあ、所得が相当程度こう、まあ、下がられた場合におきまして、まあ、臨時特例措置といたしまして、ご本人の、まあ、所得の、まあ、申告の見込み額ですね、こちらを用いた、まあ、簡易的なお手続きによりまして、まあ、免除申請ができるというふうになっております。こちらは対象となります期間が、まあ、昨年の令和3年7月から本年度の令和4年6月までということになりますけれども、まあ、令和2年度以前分も遡ってのですね、申請も可能となってございます。
そうですか。
はい。詳しい内容につきましては日本年金機構のホームページでもご確認いただきますので、うん、よろしくお願いしたいというふうに思います。
はい。まあ、いろいろなその免除制度というのがあって、ね、
はい。
まあ、学生のね、そういった免除というのは、
う
ん、
そうですね、
我々もまあ、利用しましたし、
はい、
そうだったんですけどもね、
うん。
産前産後のもあるし、
ね、
今回のこのね新型コロナの影響というのもあるわけなんですね、
はい。うん、新しくできた制度もいくつもありましたね。
はい。保険料の免除、またあの一部の免除の、まあ、承認を受けられた期間があられます場合におきましては、まあ、将来受け取られますその年金額にこう影響をしてまいりますので、こちらを補いますために10年以内でありましたら保険料を後から払い込む、まあ、追納制度というのがございます。
はい。
免除等の承認を受けられました期間の翌年度から数えてこう3年目以降に、まあ、これは追納といいますか保険料を納められます場合におきましては、当時の保険料にですね、まあ、若干一定程度のちょっと加算が加わってしまうということになります。また老齢基礎年金、こちらの方を受給をお手続きをされますと、まあ、追納はもうできなくなるということになっているところです。
はい。
はい。年金事務所ではこの追納が可能であられます方には追納の勧奨状というのをですね、毎年送られていますのでですね、こちらの方をご確認いただければなというふうに思っております。
はい。
そうなんですね。まあ、免除の期間の分もね、結局誰かが払っているというようなところもありますから、まあ、ぜひ、余裕が出てきたときにじゃあその分を、まあ、返すというような感じになりますかね。ぜひ、そういった制度もありますので、使っていただきたい。まあ、結局自分に返ってくるというところですよね。
はい。それからこの国民年金に関するお手続きになりますけれども、実はの令和4年5月からマイナポータルからですね、電子申請によるお手続きがこうできるようになっております。 マイナポータルは行政機関の手続きなどをこのパソコンなどを使いまして、お手続きをします際のオンライン窓口というふうになっておりますけれども、はい、まず今回どんなお手続きができるのかと申し上げますと、国民年金の第一号被保険者への加入の届け出ですね、はい、退職後の厚生年金からの、変更手続きなど、こちらについてもマイナポータルを使ってお手続きができる。
これは
便利ですよね。
行かなくていいんですね。
そうですね、いわゆる市役所年金事務所への、はい、わざわざ行かれなくてもお手続きができるということになります。
もう本当この手続き一つだけでももうめんどくさいわ。も
うそうですね、日にち決めて、ね、大体の時間も決めて、
時間帯にということでですね、
仕事辞めなきゃよかったとかねそれで思っちゃったりするんですよね。
空いた時間でできますね、
これはいいですね。
次が学生納付特例の申請、はい、こちらもマイナポータルを使ってできるようになりました。こちらも従来はですね、住民票のある市町村へのお手続きが必要だったものですが、はい、県外から来ていらっしゃる学生さんなどはわざわざ地元に帰ってからのお手続きというふうな形になってたんですけれども、はい、こちらを使っていただくとですね、それはこちら全く関係ございませんので非常に便利かと思いますね。
これは、必要なものとしては、
はい、お手続きに必要なものとしましてはマイナンバーカードですね、はい、それとそのマイナンバーカードを受け取りの際に設定をされました4桁のパスワード、はい、こちらを準備していただくということになります。まずマイナポータルへ利用者登録をしていただきまして、はい、そのご登録後にマイナポータルの年金の手続き申請という欄がございますので、そちらの方をご選択いただきますと、画面の案内の通りに申請手続き、必要な内容を入力していただくというふうなことになってございます。
こういった形でね、電子申請とかああいうので、おそらく今できるのはこの3つというような話でしたけれども、他にもね、ひょっとしたら今後どんどんどんどんできる範囲というのは広がってくるかもしれませんね。
そうなってほしいですね。
こちらの方も年金機構のホームページでご案内をしておりますの で, です、ね、はい、ぜひご覧いただければなというふうに思います。
はい、
最後になりますが、年金にかかるお手続きの漏れがないようにしていただきますことが、万が一に備えるということになりますので、よろしくお願いしたいと思います。
はい、
いや本当そうですね。どんどん便利にはなりますが、だからといって忘れちゃいけないというところ、これ大事なところですね。
はい、大前提ですね。
特に、4月から新生活が始まっているというそこの皆さん、どうでしょうか、漏れはありませんか。年金というところね、20歳以上の、日本国内に住む皆さんそれぞれに必要なものということになっておりますんでね、はい、簡単にできるようになったこの電子申請ももちろんですけども、そうでない部分もあるかと思います。ぜひね、一度確認されてみてはいかがでしょうか。
はい、
さあ、そして、街角の年金相談センター熊本では、毎月ねご紹介しておりますけれども、事前予約をとにかくお願いしたい、
はい、お願いしているところになります
ね。ぜひこちらね、ご連絡先の電話番号は096-206-2444、 206-2444、久しぶりに言ってみましょうかね206-2444でございますね。
ゲイリさんも一緒に、
ありがとうございます。
初じゃないですか、言っていただいたのは良かったです。
決して悪だくみをしているわけではございませんので、ぜひね、しっかりと手続きは終わって、よかったってこのね、喜びの笑顔でにしししと言っていただきたいものでございます。
それでよろしいでしょうか、イエルさん、合ってますか。
ありがとうございます。
合ってるそうですよ、方です。
ということでございまして、今回は国民年金加入保険料の免除制度についてという話題でお話を伺ってまいりました。街角の年金相談センター熊本センター長の家入慶三さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、週刊社労士のコーナー、この時間は熊本県社会保険労務士会の協力でお送りしました。
社会保険労務士は人事労務管理と年金のエキスパート。健全な労使関係を築き、より良い職場環境づくりをお手伝いします。企業の安心安全安定繁栄をサポートする熊本県社会保険労務士会。